説教旅路を導く杖、増田琴牧師。
主にある皆さん、今朝ご一緒にこうして礼拝を捧げることのできる恵みを心から感謝をいたします。今朝私たちは人生の先輩方への心からの敬意とまた感謝を持って礼拝へ集いました。神様の愛は目に見えませんけれど、一人一人の人生を思いますときに、そこに神と共に歩むという奇跡、足跡が見えてまいります。その歩みに伴ってきたものは何だろうか、ご一緒に聖書の言葉にひととき耳を傾けたいと願っています。険しき山、悪しき道、杖を突き塗れば倒れず。険しき山、悪しき道、杖を突き塗れば倒れず。日蓮聖人の言葉だそうです。思えば古来人々は旅の道を行くときに必ず杖を携えてまいりました。それは文字通り信仰の歩みと重なると思います。ギリシャ神話に登場するスフィンクスの謎なぞ、ご存知ですか？スフィンクスは旅人にこう謎なぞ問いを投げかけていたのですね。朝は四つ足、昼は二つ足、夜は三つ足で歩く生き物は何か？朝は四つ足、昼は二つ足、夜は三つ足で歩く生き物は何か。旅人のオイディプスが人間と正解を答えたことで有名になりました。この問いは人間の生涯を、幼い時にはハイハイで四つん這いになって歩いていて、また二本足で歩行するようになる、そして弱いを重ねて足腰に弱さを覚えるようになると、杖とともに歩むようになる、それが三本目の足になる、そのことを言い表しているのです。先日も今リハビリを頑張っていらっしゃる方から、骨折をなさって病院でリハビリを頑張っていらっしゃる方から、杖をついて歩けるようになりました、杖をつかなくても20メートル昨日は歩けました、報告をいただきました。嬉しいですね。杖は歩くときに支えてくれるものですし、私たちが歩いていくときに杖がある、支えがあるということは心強さを与えてくれます。転ばぬ先の杖という言葉もありますけれども、転んでも杖に支えられるということは、私たちにとって文字通り心を支えてくれます。また歩み始めることができる、それは目に見える道具というだけではなくて、歩み続けていく時の支えというものは何だろうかということを私たちに考えさせてくれるのです。最近の杖といいますのはコンパクトで折りたためるようにもなっているものがあるそうですね。普段は小さくこうカバンの中に入れているのだけれど、必要があるとさっと出して、そして杖として用いることができるようなものもあるのだそうです。その人その人に合わせた杖というのもあって、もはや私たちの生活に欠かすことができないものとなってきました。聖書の人々も人生の道を行く杖を語ります。ちなみに聖書には91回も杖という言葉が出てくるんです。大切なんですね、杖。旧約聖書の中ではアブラハム、イサク、ヤコブと言われたヤコブにも杖が与えられました。そして旧約聖書のモーセは、自分がこれからエジプトから強制労働をさせられていたイスラエルの民を脱出させられる、させるときに神様から杖を与えられました。そして先ほどご一緒に分かち合いました旧約聖書詩篇23篇、 これは信頼の死として知られています。葬儀の時などにもよく読まれる。それはおそらく死の影の谷を行く時も恐れることはないと語られているからだと思いますけれども、基本的にこの詩は信頼の詩と呼ばれています。その中には具体的に4節にこう書かれていました。あなたの無知、あなたの杖、それが私を慰める。あなたの無知、この無知と言いますのは決して羊を打つための無知ではありません。そうではなくて、羊をめがけてやってくる獣、その獣を打ち倒して羊の安全を守るものなのです。そして杖と言いますのは、羊飼いの杖というのがあります。先週私たちの教会の桃井一馬さんが、人生は巡礼だと題して、ダバンテス・ジャンウィルさんとご一緒に礼拝の中でメッセージを語ってくださいました。その桃井一馬さんが非常に尊敬しておられた先輩の方が、やはり世界を旅しておられた時に持ち帰られた羊飼いの杖というのがあったんです。それを教会に持ってきて見せてくださいました。羊飼いの杖と言いますのは、日常的に私たちが使っておりますような、こういうこう歩くのを支える杖ではありませんで、もっと長くて先端がこう曲がっているんです。フックのようになっているんです。まあこういう形ですね。フックのようになっています。でそれはなぜかと言いますと、羊が道を誤って違う方向へめがけて歩んでいこうとすると、違うってその杖で、このフックのところで道の方へと連れ戻す。でそのようにして杖というのは使われるのだそうです。ですから、あなたの無知、あなたの杖が私を慰め励ますと言われていますのは、もし身の危険を感じるような危機にあった時にも、必ずその無知を持って危機から救い出してくださる、安全に旅を行くことができるようにしてくださる、そしてもし道を誤ってしまったならば、その杖を持って私たちを正しい道へと導いてくださる、そうここでは記され、また伝えられているのだと思います。杖は群れを導くためにはなくてはならないものでした。旧約聖書の中でモーセという人はエジプトを導くという使命を神様から与えられたわけですけれども、その時には自分の力ではとてもその使命を果たすことはできない、私は口が重いのですとモーセは言うんですね。みんなの前で話すのが得意ではありません、多くの人々を導いていくための力が私にはありません。その時に与えられたのが杖でした。そしてこの杖は、自分の力では使命を果たすことができないと尻込みをしている人に、神様がその力を授けておられることの印でもありました。ですから杖というのは、自分を支えるというだけではなくて、群れを導くということのためにも用いられてきたわけです。柴崎光政さんというキリスト者の詩人がおられました。この方は生まれつき脊椎に障害があって、足がご不自由でいらっしゃいました。最後まで杖を手放せないご生活でした。信仰によって生き、そして詩作、詩を作られる、そういう働きをされたのです。この方が杖という詩を書いておられます。神様、あなたは私の足をこんなにお作りになりました。まるで曲がった松の根っこのようです。何かのコブのようです。近所の子供がよく尋ねます。やけどしたのかい？いたずらしたのかい？いやいや と私はいつも彼らに申します。神様、あなたがお作りになったのだと答える以外に方法がありません。私は悲しゅうございますけれども、あなたは松葉杖をお貸しになり、私はそれを頼りに歩きます。杖は私を運びます。人より遅くけれども道の上を運びます。村の音楽会にも出かけます。友との別れには送ります。この杖は私にだけ授けたもうた、私にだけ、だから名札をつけません。こういう詩です。杖という詩ですね。私に与えられたこの体を支えてくれる、そういう杖を神様は与えてくださる。私たちは二本足で歩いたら三本足の杖になると考えているので、二本足で歩いている時が健康だと考えやすいのですけれども、決してそうではなくて、おそらく私たちが歩いている時に必ずそうした杖というものが与えられている。そのことをこの詩は知らせてくれるように思います。島崎さんにとって自分が使っている杖は歩くための補助道具というだけではなくて、神様が与えてくださったかけがえのない人生の支えということを言い表しているのです。そして私たちは人生を支えてくれるものが必要です。自分にとっては自分だけに授けられた神の杖だと、そして教会に通い、障害を持つ人への偏見をなくすための講演をし続けられた方でした。そのことによって多くの人が励まされ、また勇気づけられてきました。杖というのは私たちにとってそのように助けを必要とするときということができるかもしれません。私たちの人生にはどのような歩みをしているときにも助けを必要とするときがあるのです。健康に歩んでいるようであっても、病を得たり、突然の別れのために自分の人生を信じられなくなったり、助けを必要とする時が私たちの人生にはあります。そしてその時に私たちがなお前へと歩んでいくために支えてくれる杖とは何だろうか。先ほどご一緒に分かち合いましたマルコによる福音書には、やはり杖という言葉が出てまいりました。マルコによる福音書6章の6節後半から、イエス・キリストは12人の弟子たちを神の国の伝道の旅に送り出すんですね。で、この伝道の旅に送り出すときに、ちょっと奇妙な、こう、なんて言うんでしょうね、ことを語られるんです。どういうことかと言いますと、8節以下をご覧になりますと、旅には、杖一本のほか何も持たず、パンも袋もまた帯の中に金も持たず、ただ履物は履くように、そして下着は2枚着てはならないと命じられたと書いてあるんです。なんででしょうか。いや、皆様旅行に出かけられるときに準備万端出かけられる方ですか。すごく準備万端で荷物が多くなる方と、いや、まあ、どうにかなるさと言ってものすごく軽装な方と、両方に分かれますね。もうカットバンでも何でも怪我した時のためにとか、いろんなことを準備するとどうしてもこう膨らんでまいります。でもイエス様は伝道の旅行をする際に、杖一本の他には何も持つな、しかもご丁寧に下着は2枚持つな、なんでなんだろうなと。2枚ぐらい欲しいですよね、履き替えにと私いつも思うんです。私がきっとイエス様の前だったら、いや下着は2枚欲しいです、洗い替えが必要ですからって、ちょっとなんか言いそうな気がするんですけど、下着も持つな、そう言われたんですね。同じ場面を書いておりますマタイによる福音書10章10節以下、あるいはルカによる福音書9章3節以下にはちょっと違うんです。 ここでは実は旅には袋も2枚の下着も履物も杖も持って行ってはならない、つまり何も持っていくなって書いてある。さらにこう徹底して書いてあるんですね。なぜだろう。伝道の旅に出かけるときにこれが使える、そう思うとそれに頼る、私はこれを持っている、自分にはこれができる、これが得意だ、そういうものを持っているとそれに頼る、だからそれは持っていくなと言われたんです。伝道するときというのは自分が持っているもの、得意なもの、優れたもので何かを伝えるのではない。ではマルコによる福音書は杖一本は、他のものは何も持たなくていい、でも杖一本は持っていきなさい、そう言ったんですね。その杖一本は持っていきなさいと言ったマルコのその意図というのは何だったんでしょうか。イエス様は12人の弟子たちを伝道の旅に送り出すにあたって杖一本のほか持たずと言われた。神の国というのは神様の愛を人々の間に広めていくということです。それを広める人たち自身がどんな状況に置かれてもこの杖があなたを支えるだろうというものです。杖一本を頼りにして生きていくかどうか、それがむしろ神様の愛を伝える、そう言っておられるのですね。神様の導きと神様の愛だけを頼りに人生の旅を歩むかどうか、そのことが大切なのだ、イエス様は言われているのだと思います。神の国というのは神様と人との間の関わりのリアリティのことです。それを私たちが支え合いながら本当に神様の愛のもとに私たちが心を開いて生きていけるか、そういう関わりというものを作っていくということ、ネットワークを作っていくということです。ですから何も持たずに行くということは私があげる側になるのではなくて、その目の前にいらっしゃる方が持っておられる愛を求めて、その愛をきっかけにしてその愛の源である神様の愛を人々に気づかせる、あなたが今私に語りかけてくださった言葉、あなたが今私に手を差し伸べてくださったこと、あなたが今私に微笑みかけてくださったこと、それは神様の愛から出ているんですよ、そういうふうに気づかせる、それが伝道だとイエス様はおっしゃった。私の方が持っていて、私が神様の愛をあなたにあげます、私があなたに授けます、私は与える側、あなたは受ける側ではない、あなたが持っておられるその隣人を思いやる思いというのは神様が授けておられるものなのだ、そうやって気づいていただける、その器として私たちはここから派遣されていくのだ、その時に頼りになるのは一本の杖、そのことをあなたは信頼できますか。誰か私のことを助けよう、ですから逆に言うと伝道するというのは助けられる側になりなさいって言われたんです。助けられる側になりなさい、あなたは、あなた一人が万能で、そして全ての人に分け与えていくのではなくて、あなたは三本足でそうやって助けていただいて支えてもらう側になりなさい、あなたも。その時に本当に神様の愛というものがあなたにもそして周りの人にも分かるはずだと、イエス様はそう伝えられたのではないでしょうか。この後ご一緒に歌います、賛美歌458番、皆様もうお気づきですね、スイスの賛美歌です。山を歩きながら歌うような賛美歌です。信仰こそ旅路よ、日本のキリスト教会において長く歌い継がれてきた賛美歌の一つです。トーマス・リンチという牧師が作詞してスイスのフォークソングのメロディーで歌われてきました。信仰こそ旅路を導く杖、弱気を強むる力なれば心勇ましく旅を続けゆかん、恐るべきものはこの世になし、信仰こそ 我が身の杖と頼まん。今朝弱いを重ねられた皆様とご一緒に礼拝を捧げていることを心から感謝をいたします。それぞれの皆様が歩んでこられた足跡、奇跡は異なりますけれども、私たちが何よりも大きな励まし、また希望として皆様のご姿勢から与えられているのは、この杖を持ってこられたことです。私たちの人生を導き、また支えてくれる杖が皆様お一人お一人の人生を導いてこられた。そしてそれぞれの人生は全く異なる歩みであるにもかかわらず、神様の支えと導きがあった、その縦の線は、縦の糸ははっきりと皆様のご人生の中を貫いておられる。私たちにとってこれ以上の励ましはありません。そしてその信仰という杖に基づいて、私たちの教会は礎が与えられてまいりました。皆様の祈りと皆様の流してくださった涙と汗と、その一つ一つの技によってこの教会が形作られてきたことを心から主に感謝をいたします。そのことによって私たちは人生の道のりというのは、なんといろいろなことがあるんだろうか、辛いこともある、喜びの朝もあるけれども、一歩前へ歩む、その時の道のりを神様が支えてくださることを示されました。私たちはよくいろいろなことでご高齢になられたり、あるいは体に弱さを覚えられると教会にいらっしゃって、何もできなくなりました、何もご奉仕ができなくなりましたというふうにおっしゃいます。でも生きるということは神様へのご奉仕です。私たちが息をして、そして生き続けるということは、そのものが神様に与えられた賜物を生かしているということです。神様は私たちがどれだけのことをやったかに応じて恵みを与えられるのではありません。神様は私たち一人一人に等しく恵みを与えられます。そしてそれに応えられるかどうか、応えていくということは、私たちの人生のそれぞれの歩みの場面で異なるかもしれません。私は臨終の場面に居合わせていただくことが多ございます。その中で本当に感じることは、息をするってすごいな、最後まで人が息をして、そして神様を賛美している、その息をするということ自体が神様を賛美し祈っているということだということを、いつもその場で感じるのです。今日この場に礼拝に集われたお一人お一人が、私たちに人生の歩みを示してくださったことを感謝します。同時に今日はオンラインで礼拝を共に捧げていらっしゃる皆様、またこの場に本当は行きたかった、皆さんと一緒に笑い合いながら礼拝を捧げたかった、そう思いながら病床にいらっしゃる方、リハビリに勤めておられる方、これから手術を受けられる方もいらっしゃいます。愛するお一人お一人の上に神様の支えと導きが豊かにありますように、心から祈りたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが私たちを一人一人旅路を導いてくださることを感謝いたします。私たちは時にその旅路の中で主を仰ぐことを忘れ、主が備えてくださっている光を見出すことを疲れてしまうことがあります。不安があり、また絶望があります。主よ、私たちは自分で立っていかなければならないと思っているのです。けれども、あなたが授けてくださった杖が私たちを導いてくださる。私たちは信仰を与えられました。主イエスキリストが十字架を背負って歩かれたように、私たち一人一人を背負って歩いてくださる。私たちの重さと、私たちの過ちと、また私たちのそれぞれの人生の重荷を共に負ってくださることを与えられ感謝をいたします。主よ、どうぞ私たち一人一人に主と共にある人生を そのあなたの身元へとたどる日まで歩いてください。そして永遠の平安の中に置かれるその日に、私たちは喜びを持ってあなたのところへと帰っていくことができますように、その導く杖を私たちに与えてください。今日この礼拝を覚えて、共に礼拝に集うことができたお一人お一人の上に祝福を、またその場その場にあって祈りを捧げておられる方々の上に、主の愛と平安とをお与えください。これらの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。